その次の日曜は、献身礼の後、初めての聖餐式のある日でした。カレンは、はじめ黒い靴を見て、それから赤い靴を見ました。さて、もう一度赤い靴を見直した上、とうとうそれを履いてしまいました。その日はうららかに晴れていました。カレンとお年寄りの奥様とは、麦畑の中の小道を通っていきました。そこはかなり埃っぽい道でした。お寺の戸口のところに珍しい長いひげを生やした年寄りの兵隊が松葉杖にすがって立っていました。そのひげは白いというより赤い方で、この老兵はほとんど頭が地面につかないばかりにお辞儀をして、お年寄りの奥様に、どうぞ靴の埃を払わせてくださいと頼みました。そしてカレンもやはり同じに自分の小さい足を差し出しました。はて、ずいぶんきれいなダンス靴ですわい。踊るときぴったりと足についていますようにと老兵は言って、カレンの靴の底を手でピタピタ叩きました。奥様は老兵にお金を恵んで、カレンを連れてお寺の中へ入ってしまいました。お寺の中では、誰も彼も一斉にカレンの赤い靴に目をつけました。そこに並んだ残らずの像もみんなその赤い靴を見ました。カレンは聖壇の前にひざまずいて、金の杯を唇に持っていくときも、ただもう自分の赤い靴のことばかり考えていました。赤い靴が杯の上に浮かんでいるような気がしました。それで賛美歌を歌うことも忘れていれば、主のお祈りを唱えることも忘れていました。やがて人々はお寺から出てきました。そしてお年寄りの奥様は、自分の馬車に乗りました。カレンも続いて足を持ち上げました。すると老兵はまた、はて、ずいぶんきれいなダンス靴ですわいと言いました。すると、不思議なことに、いくらそうしまいとしても、カレンは二足、三足、踊りの足を踏み出さずにはいられませんでした。すると続いて足が一人でどんどん踊り続けていきました。カレンはまるで靴のしたいままになっているようでした。カレンはお寺の角のところをぐるぐる踊り回りました。いくら踏ん張ってみてもそうしないわけにはいかなかったのです。そこで御者が追っかけていってカレンを捕まえなければなりませんでした。そしてカレンを抱きかかえて馬車の中へ入れましたが、足は相変わらず踊り続けていたので、カレンは優しい奥様の足を嫌というほど蹴りつけました。やっとのことでみんなはカレンの靴を脱がせました。それでカレンの足はようやくおとなしくなりました。家へ帰るとその靴は戸棚にしまい込まれてしまいました。けれどもカレンはその靴が見たくてたまりませんでした。さて、そのうちお年寄りの奥様は大層重い病気にかかって、みんなの話によるともう二度と起き上がれまいということでした。誰かがそのそばについて看病して世話してあげなければなりませんでした。このことは誰よりもまずカレンがしなければならない務めでした。けれどもその日は、その町で大舞踏会が開かれることになっていて、カレンはそれに呼ばれていました。カレンはもう助からないらしい奥様を見ました。そして赤い靴を眺めました。眺めたところで別段悪いことはあるまいと考えました。すると今度は赤い靴を履きました。それもまあ悪いこともないわけでした。 ところがそれを履くとカレンは舞踏会に行きました。そして踊り出したのです。ところでカレンが右の方へ行こうとすると、靴は左の方へ踊り出しました。段々を登って玄関へ上がろうとすると、靴はあべこべに段々を降りて下の方へ踊り出し、それから往来に来て町の門から外へ出てしまいました。その間カレンは踊り続けずにはいられませんでした。そして踊りながら暗い森の中へずんずん入っていきました。すると上の木立の間に何か光ったものが見えたので、カレンはそれをお月様ではないかと思いました。けれどもそれは赤いひげを生やした例の老兵で、うなずきながら、はて、ずいぶんきれいなダンス靴ですわい、と言いました。そこでカレンはびっくりして赤い靴を脱ぎ捨てようと思いました。けれども靴はしっかりとカレンの足にくっついていました。カレンは靴下を引きちぎりました。しかしそれでも靴はぴったりと足にくっついていました。そしてカレンは踊りました。畑の上だろうが、原っぱの中だろうが、雨が降ろうが、日が照ろうが、夜と言わず、昼と言わず、嫌でも王でも、踊って踊って踊り続けなければなりませんでした。けれども夜などは、ずいぶん怖い思いをしました。カレンはがらんとした墓地の中へ踊りながら入っていきました。そこでは死んだ人は踊りませんでした。何かもっと面白いことを死んだ人たちは知っていたのです。カレンはニガヨモギが生えている貧乏人の墓に腰をかけようとしました。けれどカレンは落ち着くこともできなければ休むこともできませんでした。そしてカレンは戸の開いているお寺の入り口の方へと踊りながら行ったとき、一人の天使がそこに立っているのを見ました。その天使は白い長い着物を着て、肩から足までも届く翼を生やしていて、顔つきは真面目にいかめしく、手には幅の広いピカピカ光る剣を持っていました。いつまでもお前は踊らなくてはならぬと天使は言いました。赤い靴を履いて踊っておれ。お前が青白くなって冷たくなるまで、お前の体がしなびきって骸骨になってしまうまで踊っておれ。お前は高慢な威張った子供らが住んでいる家を一軒一軒と踊り回らねばならん。それは子供らがお前のいることを知って気味悪がるように、お前はその家の戸を叩かなくてはならないのだ。それ、お前は踊らなくてはならんぞ。踊るのだぞ。堪忍してください、とカレンは叫びました。けれどもその間に靴がどんどん門のところから往来や小道を通って畑の方へ動き出して行ってしまったものですから、カレンは天使が何と返事をしたか聞くことができませんでした。そしてあくまで踊って踊っていなければなりませんでした。